ココマルの気分晴れ晴れ。こんばんは、ココマルです。週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？時期がずれてしまうんですけれども、阪神優勝しました。おめでとう、パチパチパチ。最速優勝、9月7日決まりました。パチパチパチ。この放送は10月1日放送なので、クライマックスシリーズもまだ始まってなくって、ファーストステージが10月の11日からなので、まあちょっと、のんびりしてるかなっていう時期なのかなと思うんですけど、ぜひぜひ日本シリーズ、出場していただいて、日本一なってほしいな。今年の阪神だったらなんとかなるかな。パリーグの方はですね、私は日ハムを応援してましたが、今のところ、リーグの方は、ソフトバンクなのかなっていう感じです。まあ、世界陸上なんかも今実はしてて、そんな時期の、収録になっています。皆さんスポーツ楽しめてますか？スポーツの秋ですよ。まあ、私は自分はしませんけどね、もっぱら応援です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛媛スタジオからお送りいたします。改めまして、こんばんは、ココマルです。第21回、記念の21回なんですが、10月1日放送になっています。今日はココマルの独り言の回です。前回の塩崎さん、福岡さんの、回、ゲストの回を振り返りながら、少しおしゃべり30分お付き合いください。あれちょっと声が違うかもって思われている方いらっしゃったら、あなたは鋭いです。9月の3、4、5とここ丸の埼玉に行ってる娘ちゃんが、旦那さん、ご主人と孫を連れて、里帰り2泊3日でしてきたんですけど、すっごい楽しみにしすぎて、帰る日にちょっと私帰る日から体調を崩してしまいまして、今ちょっと鼻声かなっていう感じになっております。もうなんかね、一旦少しおかしいなと思うと、なかなか体調が元に戻らないという。まあ若い時だとね、2日ぐらい、1日寝たらスパッと元気になれたんですけどね。まあ皆さん、夏から秋になってるんですけど、やっぱり、9月になってから少し朝晩少し楽かなっていう日が続いてます。でこの 2,3 日は雨が降ったりもして、夏じゃなくなったねって思いますね。なんか過ごしやすくなってきてる。で、まあ長袖の方とかも、まあ寒いから長袖ではないと思うんですが、まあ季節的に長袖かなっていう人も、東雲神社前、うろうろ、ごめんなさい言い方がめっちゃ悪い、散策されてる方、長袖の方もいらっしゃいますね。皆さん体調気をつけて。そうなんですよ、コロナ流行ってます。また、1ヶ月ぐらい前からどうも発熱外来の病院が近くにあるんですけれども、そこの駐車場がにぎわっているので、コロナ 流行ってきてるなって思ってました。皆さんお気をつけください。まあ気をつけてもねどうにもならんのかもしれんのですけどね、お気をつけください。で、塩崎さんと福岡さんの会、多趣味な塩崎さん、子育てに今一生懸命の福岡さんのお話やったんですが、私放送内でも言ってたんですけど、開始前がちょっと別の雑談してて、もうそろそろ始めてくださいっていうあの声で、あー2分だけ待ってください、打ち合わせができてませんっていうんで、2分だけもらって打ち合わせして放送の収録になったんですけど、なので本当にビカクシダっていう言葉とシャボチカバっていうのしかまあもらえてなかったんですね。なので珍しく帰ってから調べてみました。ビカクシダとシャボチカバで、ビカクシダはまあ放送の時にもお話ししてたように、シダでなんかこう壁に飾るっておっしゃってたんだけど、まあまあそんな感じです。でその葉っぱがですね、なんかちょっとこうひらひらしてたり、ちょっと肉厚感があったりして、でもシダなので、ジャングルみたいな感じ私のイメージですがやったです。多分その中ではコウモリランっていうのの小ぶりなやつだったら、あなんか私も、愛せそうかなと思ったんですけど、ちょっと私はまあまあ別に勧められてもないんですけどちょっとあまり、飾ってみようかなっていう感じではなかったですね。でも壁にすごいこういい感じで飾ってるのがネットで出てたりしたので、まあ好きな人にはたまらんのやろなと思いながら見ました。でシャボチカバなんですけど、実は2日ぐらい前に、塩崎さんからこれがシャボチカバですっていう写真を LINE で送ってもらってみたんですけど、実がなってて、幹に実と花がなんか一緒にこうついてる感じで、まあ、見たことない植物でした。もう味の想像もつかないし、まあぜひぜひいつか思い出してくれたら口に入るかなって思ってます。でその時にですね、ちょっと私着目したところがそこじゃなくってお外で子供さんが見てくれてるガチャピンです。ガチャピンのようなシャポチカバ、ガチャピンの実のようなものがなるんですよっておっしゃってて、ガチャピンは恐竜やと思っとったとか、え亀じゃないのっていう話になったんですけどね、私調べました。ステゴザウルスの男の子で、手にあったそのシャボチカバの実みたいなついてるんだけどって言ったやつはなんとすごいんですよ。エネルギーボールで7個ずつ右と左についてるらしくって、それはガチャピンの勇気と力の源なんだそうです。まあそういうコンセプトで、で2012年の4月には恐竜湖長板木剣竜科目っていう分類に、福井県の恐竜博物館から、されてるらしいです。へー、どうでもええけどガチャピンのことと思われている方がほとんどとは思いますけど、まあそんなとこで、いやでも私、ガチャピンのことすごいなと思ってて、1973年に登場したみたいなので、ちょうど私も子供の頃だったんですけど、なんか見るたんびにスキューバダイビングしたり、登山はしてなかったと思うんですけど、なんかスポーツいつもスキーしてたりとか、なんかスカイダイビングしてたりとか、そういうの見ててガチャピンすごーと思って、中に入ってる人 なんですけど、まあ、そのガチャピンのなんかその勇気と力の源のエネルギーボールが、そんなガチャピンをこういろんなものに挑戦する恐竜と借り立てとんかななんか言うて調べながら思いました。まあ、勇気と力というと、今アンパンもう10月1日なので、アンパン多分エンディングを迎えてると思うんですけど、まあ私アンパンマン最初に知った時も大人だったんですけど、あの僕の顔を食べっていうのがもうすごい衝撃的で、もう今でも思い出すそのセリフ、なんかいいとか悪いとかじゃなくてすごいなって思って、すごくびっくりして衝撃的で、その時のママ友にそれを言ったら、そうなんよ、自分の顔食べさすんよ、普通なんよっていう返事をもらって、ふーんって思った、そんなことを思い出しました。ちょっとあの、話が脱線してしまいましたが、まああの先週の振り返り、あとちょっと福岡さんのことも振り返りたいので後半に入っちゃいますが、また引き続き後半でちょっとお話ししたいです。夢の種。はい、引き続き先週の、振り返り、福岡さんの、娘さんたちお二人とも、まあ、今日も吹奏楽頑張ってると思うんだけど、印象、福岡さんの、まあ、あの発言というか、まあ、ちょっと言葉で印象に残ったのが、二人とも可愛いんですって何回か言ってて、あ、まあ福岡さんの子供さんなんでそれは可愛いんやろうと、可愛いと思いますけど、客観的に見ても、でもなんかそうやってこういろんなことをなんていうかな、いや昔私たちの時代ってこう、まあ、奥さんのことをこう愚妻がとか、うちのなんかそんなこと言わんかもしれんけど、ボケ旦那がとか言わんのかななんか悪口になってますけど、うちの子は出来が悪くてねとかって、なんかこう謙遜する文化っていうか、そういう風なかったけど、それすごく、まあ、私嫌だったので、その福岡さんが可愛いんですって言った時に、うんうん、うちの子も可愛いって思ったんですね。なのでなんかもうどんどん自分の身内も、あの子供も親も、友達も自分が好きで、まあこう関わってるわけなので、どんどん褒めていってほしいなって自分に思った。これからそうしよう、そうしようというか、うん、すごい素敵やなって思いました。まあいつかね、2人時間があったら、多分吹奏楽って忙しいし、もうすぐすると受験にもなってくるので、そんなおばちゃん、お母さんの友達のおばちゃんに付き合える場合じゃないよっていうようなことなんですになるとは思うけど、まあまあ気が向いたらどうぞどうぞ、気分晴れ晴れに遊びに来てほしいなと思っています。ではまあこのぐらいで振り返りは終わりまして、私ご報告することがあります。私の、気分晴れ晴れの番組紹介欄にコメントっていうところがありまして、一回そのコメント、 どなたでも何でもいいからコメントくださいなんて言ってたんですけど、なんとお二人の方がコメントくださったんですよ。パチパチパチ、もうめっちゃ嬉しかったです。まああのみんなが見るっていうところもあって、まあ、名前とかもわからないし、あのなんか詳しいとこはわからないんですけど、でもなんかすごく嬉しかった。聞いてくださってる方がいらっしゃるんやなっていう、まあ、お友達とかは毎回放送の後に今日の放送良かったよとか、あ前からこうだったんだねとか、あなんかここまるさんのこういうとこが分かったよとか割と、コメントいただいて、そうなのみたいな感じでこう返事はしてたりするんですけど、もうなんか本当すごく嬉しかった。あの実は一番最初に入れてくださったコメントが多分なんですけど、あのステマ一時なんかちょっとこう問題になってたステルスマーケティングなのかなって思うような内容だったんですけど、後から考えればですよ、私その時ちょっとあんまり考え初めてのコメントだったので、まあ、あの健康でそんな話多分してないと思うんですけど、健康で運動ができるできて、スタイル維持を頑張ってますみたいなコメントやったんですけど、その話してなかったから私でも普通に返信しまして、運動ができるっていうことは、とても、私からしたら羨ましいことなので頑張ってしてくださいねっていう、多分きっとトンチンカンな返信をしたんじゃないかなって思うんだけど、で後からちょっといろいろ考えてて、あもしかしてこれってそのステマだったのかな、ちょっと分かんないんですけどと感じてしまって、うん、よく分からなかったので、もうごく普通に番組の、感想を言って入れてくださってたのでとても嬉しかったです。どうも一人の方は、その時にゲストだった、竹和さんっていう方の、お友達なんじゃないかなって後日なんか思ったんですけど、まあ、そうやってちょっとだけでもここまるのこうおしゃべり聞いてくれて、あちょっと声残してみようって思う方がいらっしゃったらもうとっても嬉しくって、私狂気乱舞なんで、また、よろしければどなたでも構いませんので一言いただけたら嬉しいなと思います。まあ、さっき言いましたけど別にステマでも大丈夫ですよ。どんと受け止めますのでよろしくお願いします。ね、まあつながるっていうことなんだろうなと思いますのでよろしくお願いします。はい、でですね、私前回の時にも言ったんですけど、9月の26日に実地指導っていうのが入ることになってて、もう仕事朝早く行って遅く帰ってて、もう毎日毎日ね、もう必死です。まあ普段からやってたらそこを別に何が入ろうとも何が起きようとも大丈夫やろって、まあそうなんですよ、そうなんですけど、やっぱりこう確認に来ますとか指導に来ますとかなると、人間誰でもこうあれですよね、構えるもんですよね、どんなに完璧やと思っても。違いますか？でその あれですよ、なんか重圧プレッシャーがなんかすごい まあできてることもたくさんあるので何しようかなって思うこともあるんですけど、なんかせないかんってい う, こうなんか脅迫観念に駆られて、もうなんか同じ人 の, あのファイルを何回も何回も見て、あこれでいいんやろかあれでいいんやろかなんか言ってこう荒探し、自分でやったことに対して荒探しするような状況になってて、なんか精神構造上良くないので、もうこの制度を考え直してもらいたいなってちょっと思っています。もしいないとは思いますけど、厚生労働省の介護保険のことやってる方、もしちょっとでもこう耳に入ったらもう考え直してほしいです。で、介護支援専門員の研修制度もちょっと考え直してほしいです。いろいろ考え直してほしいことがたくさんあるんですけれども、まず居宅介護支援費上げてください。もう少なすぎて運営ができません。10月から一緒に仕事しようねって言ってくださる方がいて、ここまるの、事業所もケアマネ2人体制ですることになりますが、そういうのも整備ぜひぜひ、なんかどっかのおばちゃんのケアマネがこんな文句言おったわぐらいのレベルで構わないので、考えてほしいなと思います。関係ない方ごめんなさい。まあ昨日訪問に行ったお宅でですね、次の総理大臣は誰がなったら世の中が良くなるんやろうっていうお話を1時間みっちり聞かせていただいたというか聞いたんですけど、実は私、石破さんあんまり嫌いじゃなくて、まあこんなこと言ったらなんかちょっといかんのかもしれんですけど、私が多分生きてきてからいろんな総理大臣すっごい変わったと思うんですけど、誰がなっとる時が良かったとかがパッと思いつかないなって。ってことはまあまあ誰がなってもまあまあなんかなってちょっと思ってますが、その昨日行ったところでお話ししてたのは、やっぱり名字が一緒というわけじゃないんですけど、田中角栄さんカムバック生き返ってきてくれんかなっていう話でちょっと盛り上がったんですけど、牧子さんどんなのかみたいな話から、それが昔の人ってすごくなんかいろんなことよく知ってて、そのおじいさんが田中角栄さんのなんか結婚するいきさつとか、結婚してからどこに住んでてどこに愛人が何人おってとか、名前までその愛人さんの何がし何べ何子さんっていうのもしっかり知っといてて、なんかすごいいろんなことを教えてくれて、いやこの人田中角栄さんの身内なんやろかって思うぐらいびっくりしました。で、ああでもそうやってこんな端々までみんながこう分かる豪快伝説みたいなのがたくさんあって、田中角栄さんカムバックやっぱり思ってしまいました。ではエンディングに入ります。
夢の種。
はい、毎度のうだうだした、一人語りですが、次回記念の第22回10月8日放送のゲストは、ある分野では 知る人ぞ知る松岡英二郎さん、英二郎さん音かなもしかして名前違うとったらこれ大変なことやけどです。気分晴れ晴れ、私のあの息子以外で初めての男性ゲストになります。まあ知ってる界隈というのが、あのまあ理学療法士界隈になりますが、まああの PT さん、 PT さんと呼ばれておりますが、ならではのなんか面白ネタ話してもらえたらいいなと思っています。でまた、そうなんですよね、この後の収録なので、なんか聞きたいことがあったらコメントしてくださいってコメント欄に誘導するような形を今取りそうになったんですけど、もうこのすぐ後に収録なのでちょっとダメですね。まあでもお楽しみにしてください。で、今日普段はですね、あの一人語りの時もあんまりあれを話そうとかこれを話そうとか考えずに、まあここに座って、まあ、思いついたことをその時に話してるんですが、今回は実はいろいろこうマーケティングいろいろ調べてきたんですよ私ね。あのビカクシだとか、シャボチカバとかガチャピンのこと、アンパン、あ、そう、アンパンマンのことは調べてないけど、まあそんなのを調べてきたにもかかわらず、時間が余っております。なんか、ぶつけ本番とかの方が良かったのかな。まあ、アンパン、面白かった、あ、今期の、ドラマなんですけど、皆さん何が面白かったですか？私、まだ見てないのが何本か、全然1話から多分もう今だったら最終話まで撮ってて、何も見てないっていうのが何本かあるんですけど、あの昨日最終回になった、あのなんか奪い合い真夏っていうドラマがあって、それなんか中身は初めて見たんですよ。あの鈴木治さんの脚本で初めて見たんですけど、なんかあの内容はどうでもいいんですけど、なんかあの役者さんたちが振り切ってて面白かったです。あの高橋メアリー淳さんが見てたよっていうセリフ、あのプールのところであの言うんですけど、あとなんか、松本なんかのアニメ声の方、松本まりかさん、違っとったらごめんなさい、とかとちょっとこうバトったりするんですけど、で安田顕さんをこうまあ取り合うという、なんかすごい地獄的な感じなんですけど、すごく面白がって、ああいうのもいいなと思いました。ちょっとあの気が抜けて怖っと思いながら、すごい一つ一つが面白い、バカバカしすぎて面白い、あれこういうのって癖になるんやなと思いながら見てました。まあまあもしかしたら普段の生活も案外人が見るととか振り返ってみると、なんかバカバカしくて面白いからこそ愛おしいみたいな感じなんかな。まあそのドラマはあのなんか不倫略奪みたいな話なので、でタイムリープも絡んできて、ちょっとややこしいというか、まああの現実にはない話なんで全然ですけど、なんか真剣にそれを演じてる役者さんたちがすごく面白かったです。皆さんどんなのがありましたか？また新しいドラマ、これがいいよっていうのがあったら、ここまるに教えてください。そしたら今日はこの辺で、ありがとうございました。おやすみなさい。